おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。コードエディタのズードがバージョン 1.0 に到達したというニュースです。ケンさん、この Z ってどんなエディタなんですか？
これはですね、もともと Atom というエディタを作っていた開発者が立ち上げたプロジェクトなんです。 Atom といえばエレクトロンというフレームワークの誕生につながったことで有名なんですが、その VS コードの基盤になっているんですよ。
え、そうなんですか？ということは Z の開発者って VS コードの大元にも関わっていた方なんですね。
おっしゃる通りです。で、 Z はそのエレクトロンをあえて使わない設計を選んでるんですよ。エレクトロンはいろいろなアプリに使われていて便利なんですけど、動作が重くなりやすいっていう側面もあって、Z はそこを意識した別のアプローチで作られているんです。
おお、自分たちが関わった技術の課題を反省して、また新しいものを作ったんですね。それで 1.0 になったってことは、ようやく完成形に近づいたってことなんですか？
そういうことですね。1.0 到達というのは、その設計思想が一つの実用レベルに達したサインなんです。レイテンシー、つまり操作の遅延や起動の速さを重視するエンジニアにとっては VS コードと比べる価値が出てきましたね。 AI コードエディタの多くが今もエレクトロンベースで動いてる中で、こういう選択肢が増えてきたのは面白い流れだと思います。
続いてのニュースです。オープントラフィックマップというツールが話題になっているそうですね。
これはですね、街中にある交通信号、つまり信号機の状態をリアルタイムで地図上に表示するツールなんです。今どの信号が赤でどれが青かっていうのを地図を見ながら確認できるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。信号機の情報ってそんな風にデータとして見られるものなんですね。 3D で表示もできると聞いたんですが、それはどういうことですか？
地図を 3D ビューに切り替えると、街並みを立体的に見ながら信号の状態を確認できるんです。昼夜モノクロなど表示テーマも選べますし、信号グループやレーン単位で細かいデバッグデータも見られるんですよ。開発者がこの信号の動きおかしくないかって分析するのにも使えるんです。
おー、信号機ってそんなに細かくデータが取れているんですね。これって自動運転とかにも関係してくるんですか？
まさにそこなんですよ。信号データがオープンに使えるようになれば、自動運転システムや交通の流れを最適化する AI の学習データとして活用できる可能性があるんです。街のインフラ情報を透明化していく大きな流れの一つですね。
信号機のデータが自動運転につながるって、なんだかスケールが大きい話ですね。私たちの街がじわじわとスマートになっていく感じがします。さて、お次のニュースはセキュリティ関連の話題です。リバースプロクシというものに深刻な問題があるそうですね。
ええ。ざっくり言うと、ウェブサービスの裏側でよく使われるリバースプロクシ、つまりユーザーのリクエストを受け取って、別のサーバーに転送する仕組みのことなんです。この HTTP リバースプロキシにデシンクと呼ばれる脆弱性が繰り返し見つかっているんですよ。デシンクというのは、リクエストの解釈がプロキシとサーバーの間でずれてしまう現象のことなんです。
え？解釈がずれるんですか？それって具体的にどんな問題が起きるんですか？
例えば最近、ディスコードで非公開のはずの添付ファイルが覗き見られてしまう脆弱性が報告されたんです。そのズレをつかれると、本来アクセスできないデータを見られてしまうことがあるんですね。しかもこれ、 HTTP というプロトコル自体の複雑さが根本原因だとされているので、なかなか根絶が難しいんですよ。
わあ、それは怖いですね。プロトコルそのものが原因だと対策も難しそうですね。
まさにそこなんですよ。それで注目されているのが、ファスト CGI という30年前のプロトコルなんです。設計がシンプルな分、解釈のズレが起きにくいとされていて、現代のリバースプロキシの代替として見直そうという動きが出ているんですね。古いものが再評価されるのは面白い流れだと思います。
ほう、30年前の技術が今また注目されているんですね。シンプルな設計の方がかえって安全ってこともあるんですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。ランプのシーツ AI が財務データを外部に流出させる脆弱性を持つって報告されたそうですね。
ですね、かなり深刻な話なんですよ。しかも、ランプだけではなくて、コーテックススノーフレークコーテックス AI や GitHub コパイロット CLI など、複数の AI ツールで同じ問題が確認されているんです。クロードやノーション AI といった有名サービスも対象に含まれてて、規模がすごく大きいんですよ。
そんなに広範囲なんですか？でも、どうやってデータが外に出ちゃうんでしょう？
プロンプインジェクションっていう攻撃手法が関係しているんですけど、簡単に言うと、AI に悪意ある命令を混ぜ込むようなイメージです。AI が業務システムと深くつながってるほど、その命令に従って財務データやファイルを外部に送っちゃうリスクが出てくるんですよ。
それは怖いですね。AI を便利に使おうとすればするほど、危険も大きくなるってことなんですね。実際に気をつけられることって何かあるんですか？
まず、AI ツールに与えるネットワークへのアクセス権限を必要最小限に絞ることが大事なんです。それから、財務情報や個人情報といった機密データを AI に直接渡さない設計を心がけた方がいいですね。今使ってる AI サービスが今回のレポートに載っていないか、ぜひ確認してみてください。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。なぜ私はハスケルではなく、スキームとリスプを選ぶのかというテーマです。プログラミング言語の話なんですが、ケンさんはこういう議論、よく耳にしますか？
ポイントとしては、エンジニアの間では割と根深いテーマなんですよ。ハスケル、スキーム、リスプ、どれも関数型言語と呼ばれるジャンルです。数学的なルールに従ってプログラムを書くスタイルですね。で、ハスケルは特に正しさにこだわりが強い言語なんですが、型システムっていう変数の種類を厳しくチェックする仕組みがすごく細かいんです。
型システムって、例えばどういうことですか？数字のところに文字を入れちゃダメ、みたいな感じですか？
まさに、そういうことなんですよ。ただ、ハスケルの場合、そのチェックがかなり厳しくて、ちょっと試しに動かしてみたいという段階でも、まずルールをクリアしないと動かせないんです。スキームやリスプはもっと柔軟で、とりあえず書いてすぐ試せる感じですね。
そういうことなんですね。完璧な設計図を作ってから立てるか、まず仮組みしてみるか、みたいな違いですね。でも、それってどっちが正しいという話ではないんですか？
いいところに気づきましたね。これは正解が一つではなくて、何をしたいかによって変わるんです。大規模なシステムで間違いが許されない場面では、ハスケルの厳しさが強みになります。でも個人で何か試したい、小さく作ってみたいというときは、スキームやリスプの手軽さの方が圧倒的に向いているんですよ。 言語の選択って思想や目的の問題なんですよね。
ラストはこちらのニュースです。We need a federation of forges というタイトルで、高度管理の分散化を訴える内容なんですね。フォージってあまり聞き慣れない言葉ですけど、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、コードを保存管理するためのホスティング基盤のことなんです。皆さんがよく知っている GitHub もその一種ですね。で、今の状況はというと、世界中のコードがほぼ GitHub 一箇所に集まっちゃっているんですよ。
え？そんなに集中しているんですか？それって何か問題があるんですか？
ええ、まさにそこが今回の記事が問題提起しているところなんです。例えば、GitHub がサービス停止したり、規約を急に変えたりすると、世界中の OSS、つまりオープンソースのプロジェクトが一気に影響を受けちゃうんです。ですから、フェデレーション、つまり複数の基盤を分散して連携させる仕組みが必要だっていう声が上がっているんですよ。
おお、SNS の分散型みたいなイメージでしょうか。いろんなサーバーがつながって動いてる感じの。
おっしゃる通りです。アクティビティパブという分散プロトコルが SNS で広まっていますが、それと同じ発想をコード管理にも持ち込もうっていう動きなんですよ。実務的にはフォージェジョやギッティアといった自己ホスト型のツールを選択肢として検討しておくと、いざという時のリスクを減らせるかもしれないですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。